ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思ってうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思って放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられず。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても、横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面した時、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができている時は、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ、人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお徳を受けた者の世界である。お徳を受けた者の世界であると。哀楽理念、師匠が説かれる哀楽理念、それはご神徳、お徳ですね。神様のご信用とも言われますが、を受けるための信心であるとも教えてくださいますね。そしてそれは取りも直さず、人間が真実助かっていくということのための信心であると。神様からご信用をいただくということは、まあある意味神様が私どもの願い事を聞いてくださるということでもありましょうし、また私どもが神様の願い事を聞かせていただくということでもあろうと思いますね。この天地金の神様は病気治しや災難除けの神ではない、心治しの神だと師匠は教えてくださいます。その天地金の神様のお働きというのでしょうか、願いというのでしょうか、それは人間氏子の真実の助かりにあるわけですけれども、その人間氏子が真実助かっていくということのためには、やはり人間氏子のが育たなければならない、その心が育っていかなければならない。そのための心直しということになりましょうかね。心直しということは、すなわち心を育てるということと同意義のようにも思いますね。このお道についてなのですが、今朝はその私がご縁をいただいた時からのことを、まあ通じへとと言いましょうか、いろいろと真宗記念の時に思い出させていただいたのですけれども、このお道、金光教というのでしょうか、は取り次ぎの宗教ということを言われますね。いわば取り次ぎ者がいる、そしてその取り次ぎ者に氏子が願い事を、まあ神様に取り次いでもらう、氏子の願い事をですね、私どもの願い事を神様に取り次いでもらう、そしてその神様から何と言いましょうかね、願い事を叶えてもらうというのでしょうか、そういう宗教だというのが大体、まあ何と言いましょうかね、通説というのでしょうか、大体のまあ今までの、まあこれからもそうでしょうけれども、あり方というのでしょうかね。私もそのいわゆるこのお道にまつわるというのでしょうか、そういうイメージというものを今まで踏襲してきたように思いますけれども、これは私自身を振り返ってみるとどうも当てはまらないなというのが今朝の実感でした。というのは、そのまあよく言われますから、 この道で勉強させていただきますと、まあお道の勉強というのでしょうかね、大体そう言われますからね。そしてまたこのお道の特徴は、取次者というものがご結界というところに座っていて、神様に氏子の願いを取り継いで、そして氏子のを助けるところだと。しかもその教会の教主様と言われる方がご結界におられて、普通の宗教で言えばとても下々の者がお会いするということはまず難しいのところを、この道は誰でもが、どんな者でもがその取次の座にお願いに行くことができる。神様に誰でもが教主様を通してそのご本部に参ればですね、ご本部に参って教主様にお取り次ぎを、神様へのお取り次ぎをお願いすることができる。そしておかげをいただく。そういう取り次ぎによって、いわゆる取り次ぎ者、取り次ぎの先生の取り次ぎによっておかげをいただき助かっていく道だというようなのが、まあ一般概念というのでしょうかね、だと思うのですね。私もそう思っておりましたけれども、これはどうもまた別のケースもありそうだということなのですが、実は私自身このお道にご縁をいただいた、その大抵は何か困りごとがあって、まあ困った時の神頼み的なものが多いと思いますね。病気なら病気をした、なかなか治らない、ですから神様にお願いして治してもらおう、商売がうまくいかない、商売がうまくいくように神様にお願いして、まあ、いわば取次の先生にお取次ぎを、神様への取次ぎをお願いして、商売がうまくいくように金銭の送り合わせを、支払いの送り合わせをお願いしに行こう、この難病を治してもらうように神様にお願いしていただこう、といったような、まあその他にもいろいろ私どもの困りごと、願い事という、その困りごとから逃れたい、困りごとから助けてもらいたいというのがありますね。それで私の友人でもやはりそういうものがありましたね。商売繁盛であったり、そのまあ病気経由ではなかったですかね、まあ何かしらのまあ願い事があって、それを神様にお願いして、その願い事を叶えてもらう、いわば取り次ぎの先生に取り次いでもらって、願い事を、自分の願い事を叶えてもらう、そしてその叶えてもらった時に神様を感じるというわけですけれども、しかし私自身振り返ってみて、そういうお取り次ぎを願ったことが記憶がないのですね。例えば師匠のがご結界におられる、そのご結界にどうぞ、まあ私が胃潰瘍でしたからね、どうぞこの胃潰瘍が治りますように神様にお願いいたしますとか、お取り次ぎをお願いしますとか、例えば大学なら大学、まあ会社なら会社、まあ高校なら高校、いろいろな受験というものがありますが、そういうものがうまくいきますよとか、人間関係がうまくいきませんからどうぞうまくいきますようにといったような、そういう私の願いを叶えてくださいというように、私の願い事を聞いてくださるように神様にお願いしてくださいといったようなお取り次ぎ、お届けをした記憶があまりないですね。そしてまたその、ですからその神様に、取り次ぎの先生にお願いをしてもらって、それで神様のおかげをいただいたと言っ ったような記憶もあまりありませんね。まあほとんどないですね。ということはこのお道におけるいわゆる取り次ぎの宗教だと言われる氏子の願い事を取り次ぎ者に神様取り次ぎ者を通して神様に取り次いでもらい神様からのおかげをまたそこからいただくというそういう筋道というのでしょうかルートというのでしょうかそういうものが当てはまらないような感じがいたしますね。そういうものが当てはまらない自分であるのに人様がの難儀というものを神様に取り次いで神様から助けてもらおうというのはこれはどうも何と言いましょうかあまり現実的ではないというのか私の体験を通したものではないということなのですね。いわば自分が身をもって体験した事柄ではないということなのです。ただこのお道におけるいわゆるお道のあり方というものがそうだと教えていただいたからその取り次ぎ者というものはこういうものだ難儀な氏子の願いを神様に取り次ぎそして神様からおかげをいただくそういうものがこのお道のあり方だといったようなまあ一つの概念というのでしょうかねそういうものを聞いてきておりますからまた見聞きしておりますからそういうものだと今まで思っておりましたけれども自分の身に一挙してみるとそうではなかったな私は神様にそれこそ取り次ぎの先生師匠にああしてくださいこうしてください神様にお願いいたしますと言ってその願い事をして叶えてもらったといったような体験はあまり積んでいないということが本当のところなのですね。ではどうやって今まで続いてきたのかその自分の願い事を取り次ぎの先生にお願いしてお届けして取り次いでもらってそして神様から願い事を叶えてもらってという信心ではなかったそういうことはあまりしていないでは何をしてきたかそれはただ師匠大坪宗一郎氏の教えの魅力ですねそしてその教えに神様が働かれるというところですね。一番いいのはいつも申します成り行きを大切にするというその生き方ですね。成り行きを尊ぶというその成り行きを尊び大切にするという生き方その生き方を師匠は実験してみてください必ず実証が現れますというそこなのです。その教えに取り組むという実験をすればそこに必ず手応えがいただける実証が現れるその教えに取り組む実験をするそしてそこに何かしらの手応えがいただけれるそこに神様を感じてきたように思いますね。それで今日まで続いてきたように思います。それこそそれが切っても切れぬ仲というようなことになったような感じがいたしますね。そのですから今まで私が体験してきた事柄は困ったことがある病気を治してもらいたいと思うそしたら師匠にお願いして神様にお取り次ぎをしていただいて神様からおかげをいただき病気を治してもらうあるいは困った事柄を取り除いてもらう 金銭の問題なら金銭の送り合わせをいただく、いわゆるおかげをいただく、ご利益をいただくということの体験はあまり積んでいないということなのです。それよりかむしろ師匠が教えられたこと、その教えに取り組んで、そこに神様のお働きをいただく、感じる、それがまた原動力となって、まあ面白い、この教えに取り組んだらこういうことになってきた、いわゆるこういう展開ですね、こういう神様のお働きをいただいてきた、まあなんと面白いことだという、いわゆる師匠の見教えを実験する、そこに現れる神様の、現れてくださる神様のお働きというものを体験し続けてきたということのように思いますね。そしてその中に、私の中に今ある願いとすれば、その、あ、そうですね、私が病気になって胃潰瘍でしたから、胃潰瘍が治りますようにとお願いしたことはありませんね。そのまた師匠に尋ねたことがありますが、もうこれはどうも胃潰瘍がひどくなって最後の時が近づいているように思いますが、その胃が痛い、胃が痛くて御用もできなくなることがありますが、どうしたものでしょうかと、御用ができないから胃が痛むのがやみますように、その病気が治りますようにと願うのが本当でしょうか、それともその病気そのものをいただいていくのが本当でしょうか、まあどちらが本当でしょうかとお尋ねしたときに、師匠は病気が治るように、病気が治って御用ができるようにお願いしましょうとはおっしゃいませんでしたね。そちらが本当だとはおっしゃいませんでした。ただ師匠がおっしゃられたことは、命ある限り御用をさせてくださいと、そう願っていけばよいとおっしゃいましたね。命ある限り御用をさせてくださいとお願いさせていただけばいいよと、まあそういうご理解をいただいたことがあります。ですからその根本にあるものは御用をさせてください。やはり私どもの師匠のお話をいただき、私どもの心の中に芽生えてくるもの、それは師匠のこの見教えを世界中の人々に知ってもらいたい、伝えたいという師匠の願いを、まあ輸出したいといったような願いと同時に、また神様のお役に立ちたいという願いが芽生えてまいりますね。そしてその神様のお役に立つということは、人助けの御用だということになりますが、その人助けという、人を助けるという意味合いにおいても、その人の願い事が叶うという助け方ではないことがわかりますね。神様のお働きをいただくということは、何も私どもの願い事が叶うということではない、叶わないことももちろん神様のお働きであるわけですから、師匠の見教えを行じる、そこに神様のお働きが現れる、言うなれば成り行きを大切に尊ぶ、成り行きを尊び大切にする、それも黙って治めるとか腹を立てない泥の心で治めるといったような、そのまあ一番いいのは黙って治めるでしょうかね、そういう師匠の見教えに取り組む、内行きを尊び大切にする、そこに神様のお働きが現れてくるという、その働き、教えと働き、 教えと実験とそこに現れる実証を持って、そこに神様のからいただけれる助かりというものが私どもの心の中にだんだん芽生えてくるということですね。ですからこれはどうでも成り行きを尊び大切にしていただく、そこに神様のお働きをいただく、そこに神様を実感していく、そういうことの積み重ねをとてもいただいてもらいたいと願いますね。またこのことを伝えていくのが愛楽理念を伝えていくことの一端ともなろうと思いますね。願い事を叶えることが信心を伝えることではない。成り行きを大切にするところに、そこに神様のお働きが現れるということを伝えていくことが、この師匠の教えを伝えることの一端でもあると今朝は思わせられた次第です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。